はい、それでは、慈悲の瞑想の続きからマインドフルネストレーニングへと続けていきます。はい、先ほどの慈悲の瞑想では、生きとし生けるものが幸せでありますようにと念じました。ではまずは、鐘の音に注意を向けて、その、慈悲の次元というものにスッと入ってください。はい、我々が雲として生きているときは、生きとし生けるものの幸せを願うことはできません。そして生きとし生けるものが幸せでありますようにというような、祈りの言葉を聞いても、何か宙に浮いたようなそくそく感じてしまう。それは当たり前で、我々の thinking mind にはそれを実感としてリアルなものとして感じる力はないから。でも自分の thinking mind にとって、そう感じられないっていうことが、慈悲が存在しないっていうことではない。今自分がいる場所から何かが見えないからといって、その見えない何かが存在しないっていう結論にはならないのと同じで、じゃあどうしたらいいのか。それが見える場所に自分が移動することですね。で、慈悲の瞑想で一番大事なのは、慈悲のある場所に自分自身を移動させる。自分が今いる場所で無理やり慈悲を起こそうとしても、それは無駄な努力だから。そして我々は今慈悲のある場所、それを慈悲の次元とか青空の次元とか、いろんな表現を使って表現しています。でそこにまず最初に微細なエネルギーを感じることで入っていきました。いいですか。はい、そして、慈悲の瞑想をずっとやってきて、青空に入ったとしても、我々が青空に入る前に、青空を知らない時に、さまざまなネガティブなものを積み重ねてきた、いわば借金を抱えている。その借金の清算を我々は慈悲の瞑想の前半部分で行いました。そしてようやく慈悲の、によって生きるっていうのはどういうことなのか、ようやく自分の人生の方向性がはっきりしてきた。なのだけれども、我々の周りにはそれがまだ全然はっきりしない人たちがたくさんいて、しかもそれが自分の非常に近い場所にいる。それがパートナーであったり、両親であったり、子供であったり、兄弟であったり、職場の同僚であったり、学校のクラスメートであったり、お隣さんであったり、そういうところに。だから自分自身の人生の目処がついても、まだまだ我々やらなきゃいけないことが山ほどある。はい、まずは自分の近くの 人で、人生が本当に分からなくなってしまった人、最近ちょっといろんなことがありすぎて家庭の不和があったり、体や心の病気だったり、経済的に行き詰まったり、仕事で失敗したり、もうやけのやんぱちを起こしちゃってるような人、一人選んでください。はい、そしてその人を目の前に置きましょう。 1.5 メートルぐらい先に置きます。そしてその人のことを見ると、その人は本当に真っ黒な煙で内部が充満されているのを見ると思います。ですか、真っ黒な煙だから、その人の考えることを感じることが全てネガティブである。そしてネガティブなシンキングとネガティブなエモーションから導かされるネガティブな行動によって、さらに状況が悪化して、さらにネガティブが積み重なっていくという、もうどうしようもない悪循環。はい、じゃあでも本人はもうどうにもならない。だから我々がそれをどうにかしてあげましょう。我々には、慈悲の次元が欲している。慈悲の次元には慈悲の力が、伝統的には観音の力がある。だから伝統的にはそれを念彼観音力、観音様の力を念ずる。だけどそれはどこか外の世界にいる観音様ではなくて、観音様とは自分の慈悲の次元にしか存在しない、あるいは慈悲の次元のことを観音様と呼んでいる。だから念彼観音力っていうのは念彼慈悲の次元っていうことです。はい、そこに、その人の真っ黒な煙をつないであげましょう。はい、じゃあその人を目の前に置いて、真っ黒な煙を今から吸います。ですか、息を吸いながらその真っ黒な煙を吸い込んでください。そして真っ黒な煙は、皆さんの中にある慈悲の次元へと導かれていく。そしてそれは観音様のいる場所だから、観音力によって慈悲が持つ浄化の力によって一気に浄化されて、それは慈悲の光へと変容していきます。その慈悲の光を今度はその人に返してください。息を吐きながら。ですか。はい、そして息を吸いながらこう念じてください。この人が苦しみから解放されますように。そして息を吐きながら、慈悲の光をその人に返しながら、こう念じてください。この人が幸せでありますように。吸って、吐いて、吸って、吐いて、吸って、吐いて。 はい、こうして、微細なエネルギーを感じることで Think Your Mind が脱落して青空世界に触れて、そして青空の世界で発見した新しいエネルギーを自分の生きていく力として選んだ我々は、今まで自分を突き動かしてきた古いエネルギーとの対比をしながら、古いエネルギーによって引き起こされてきたさまざまな事柄を今浄化しました。そして自分だけじゃなく、その古いネガティブなエネルギーに突き動かされている、我々の知り合いの誰か、その黒いエネルギーも今我々は浄化しました。慈悲の次元とつなげることによって、はい、こうして自分の中を突き上げてくるネガティブなエネルギーが浄化され、我々はまっすぐこの慈悲の次元、青空の次元に深く入っていくことができます。そして青空の次元のもう一つの大きな特徴が、気づき、サティ、マインドフルネス、我々は、何かに純粋に気づく、それは青空の次元に立った時にのみ可能なことで、それを我々は今まで雲の場所にいながら何かに気づこうとしてどうもうまくいかない、あるいは気づいたとしても何一つとして変容が起こらなかった。はい、青空の立場からの気づき、そうすることによって我々は、我々の Thinking Mind が作り出していく、映画、想念の妄想ですね、次から次へと作り出していく妄想の映画、それをストップすることができる、それに巻き込まれないようにすることができる。だけどもそれは全て青空の立場に立った時、はい、そして、これから青空の立場に立って、気づいていくマインドフルネスのトレーニングを今からしていきます。そしてマインドフルネスのトレーニングの、代表的な対象が2つあって、呼吸とチッタ、チッタというのは心のことですね、パーリ語で。で、その呼吸に気づくのをアナパナサティ、アーナとアパナ、吸息と吐く息、そしてサティ、気づくこと、そしてチッタに気づくことをチッタヌパッサナ、チッタアヌパッサナが、追加すること、気づくことですね。だからアナパナサティとチッタヌパッサナというのが非常に代表的な、瞑想として古来何千年にわたって伝えられてきている。でその2つを、我々はやっていきます。でもその呼吸とチッタっていうのは、2つ別々に存在しているものではなくて、ある時は呼吸に気づき、ある時にはチッタを気づくっていうような関係にはなっていないです。で我々の心をちょっと見れば、呼吸とチッタっていうのが2つの縄がのように 絡み合っている。だから我々はいきなり呼吸を見ようとして見事に失敗した。つい thinking mind を刺激しすぎて。だから我々は、まずは呼吸ではなくて体の感覚、体の微細なエネルギーを、選びました。その方がはるかに thinking mind を手放しやすいので。でも我々がチッタを持っているのは当たり前で、そのチッタがさまざまな、ものの大元である。だからこのチッタをにきちんと向き合わない限り我々は一歩を進めることができない。でもすでに我々は青空を知っている。青空の次元に立つことを知っている。そして青空の次元は慈悲の次元でもあったので、慈悲によって、浄化することもできました。で、慈悲によって浄化されて、我々のピュアな心はこれから純粋にマインドフルネスのトレーニングをすることができます。そしてそれは、呼吸とチッタ、そしてその2つが、絡み合っている、ね。ですからいきなりチッタを見ると Thinking Mind にまた絡め取られてしまいます。ですから常に、呼吸っていうものを守り神として保持し続けてください。いいですか。じゃあ呼吸をどうやって見るか、もうすでにね、先ほどの、慈悲の瞑想を吸って吐いて黒い煙を吸って、そしてそれを吐き出してっていうことをやりましたので、今非常にきれいに吸っていることが吐いていることが見えている。その見えていることの、その余韻をそのまま利用していきます。そしてどこでその呼吸を見るのか、息をちょっと強く吐いて、その鼻の先にちょっとヒヤッとした部分ができると思います。そのあたりに軽く置いてください。意識の中心をですね、強くは置かないで。そして皆さんは家の門番になったことを想像してください。大きな家の門のところには門番が立っている。不審者が勝手に入らないように。そして、門番の特徴はその自分が立っている場所を動かない。その家にはお客さんが訪ねてきて家の中に入り、しばらくしてから出てくる。だけど門番自身は家の中から家の中に入ったり家の中から出てくることはない。門のところに立ってただしっかりとお客さんの出入りをきちんと認識している。そのように皆さんも、呼吸っていうのはから、風の動きです。だけども風の動きと一緒に体の中に入ることはない。その入り口に立って、吸ってることを吐いてることを、遠くから見る、ね、外から見る。そしてきちんと認識する。だけどもそれを Thinking Mind では絶対に見ない。まあ、どうせ Thinking Mind を見ようとしたら絶対見れないです。皆さんは3秒後には他のことを考えている。 3秒後にはもうどっかに行っちゃってるから、今ここにはもういないから。だからアナパナサティでも鼻の入り口のあたりに、意識の中心を置くんだけれども、もう一つ意識のあり方を工夫してみてください。ある場所から呼吸を見る。ですか、ある場所、そこに立てば、もう thinking が手放されて、呼吸をずっと見ていられる場所があります。そしてそこでは、もう thinking mind は落ちているから、心がどっかへ飛ぶことはない。そして、thinking mind が呼吸を見ている一つの大きな 特徴として、飽きるっていうことがあります。もし皆さん呼吸を見ることに飽きたり、退屈になったとしたら、それは皆さんが thinking mind で呼吸を見ている何よりの証拠です。だからそれはアナパナサティにはなっていない。で、そういうふうにして呼吸がずっと見られる場所を工夫してください。ある場所があります。ですね。で、そこに立つと皆さんはずっと呼吸を見ることができる。心はどこにも飛ばないから。そして飽きることも退屈することもなく、そしてどんどんどんどん深く入っていきます。そして同時に皆さんはそこから、呼吸と表裏一体になっている自分のチッタっていうものも見えてくる。もうそのチッタには、先ほどの慈悲の瞑想で扱ったような非常に荒っぽい、ネガティブなエモーションはそれほどもないはずです。それはもう慈悲の瞑想の時に浄化されているので。だけどもっと細やかな、チッタの動きがある。で、それを見てください。で、見てって言っても、チッタの対象そのものをあれこれ分析するよりか、ある場所に立った時に、皆さんはチッタがすぐに映画を作り出す、そして映画の中に入り込んでいくっていうこと自体がもう一切ない場所ですね。要するにチッタに騙されない場所に立ち続けてください。いいですか。はい。そして、やがてそれがどんどんどんどん深まっていくと、呼吸もチッタも脱落していく。そして青空だけがある場所に入っていきます。で、その時は無理、呼吸という対象やチッタという対象を立てる必要はないです。もう瞑想の対象を立てないで、ただ青空の中に深く入ってください。いいですか。はい。この呼吸瞑想からチッタヌパッサナ、その青空を見る。それを、今我々はシカンタサ 3.0 という呼び方をし始めました。いいですね。その時は、今までと違って、目をうっすらと開けて半眼ぐらいにしてみてください。体の感覚と慈悲の瞑想の時は閉じちゃった方が集中しやすい。だけど今はね、もう目からの刺激にも耐えられるようにしましょう。半眼ぐらいに開けて、そして手は、体の感覚の時は両手を両膝の上に乗せましたけれども、今は、北海上印を組みます。右手の上に、かかとの上にですね、右手を乗せて左手を乗せて、そして親指 と親指がつくかつかないか、残りの4本の指はお互いに重ね合う。そうすると楕円形の卵が中にできますですね。で、上半身をまっすぐにして、ですね。はい、じゃあこの後ゆっくりと、そこに入っていってください。はい、じゃあこれでこのインストラクションを終えますので、あと、どれぐらいやるかは各自決めてください。